おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月5日、水曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の国内外のドローン無人航空機ニュースをおよそ5分でお届けします。まずは国内の災害支援です。令和8年熊本地震の被災地で、テラドローン、リベラウェア、ブルーイノベーションなど6社が連携し、ドローンによる支援に当たっていることが分かりました。テラドローンは自社機、テラクロスワンで被害状況を上空から把握し、リベラウェアは狭い空間に入れる小型機で建物内部を確認、ブルーイノベーションはエリオス3や DJI のマトリス350で外部の点検を担います。7月28日以降に体制を段階的に広げ、取得したデータは関係機関へ提供され、復旧状況の把握や被害分析に活用されています。屋外の広域把握と屋内や狭小空間の点検では、求められる機体も飛ばし方も大きく異なります。平時からレベル 3.5 や目視外飛行に慣れておくことが、いざという時の即応力につながりそうです。続いて海外の軍事防衛です。アメリカ空軍が軍事基地を無人機から守る専門の対ドローン部隊、いわゆる CUAS 部隊を新設、拡大する方針を示しました。大規模化するドローン攻撃への備えとして、航空監視や資源の増強が急務だと指摘されています。これに先立ち、アンドリル社の移動式 CUAS システム、セントリーがワシントン州の周辺に配備されました。長距離カメラ塔や RF センサー、AI 管制ソフト、ラティスを組み合わせ、低速で小型のドローンを、探知から追跡、対処まで一体で運用します。いずれもウクライナでの戦訓が背景にあります。次は大型機、空飛ぶ車の話題です。アメリカの eVTOL 大手、アーチャーアビエーションとジョビーアビエーションが、2026年内の商用化へ最終局面に入りました。ジョビーは年内の FAA 型式証明と初期運航を視野に、ニューヨークやサンフランシスコで試験飛行を重ね、イギリスヒースローでの航空会社との提携も確保、手元資金は約25億ドルに上ります。一方アーチャーは、ロサンゼルス五輪の公式エアタクシーに選ばれ、カリフォルニアで都市間飛行を実施しました。両社ともアンドリルと組んで防衛用の自立機も発表しており、軍民両睨みの姿勢を強めています。規制の動きです。目視外飛行、BV ロスを包括的に認める FAA の新しい枠組みパート108をめぐり、業界の関心は、ルールの中身から実際の運用の準備段階へと移りつつあります。機体そのもの以上に、地上インフラや運航管理、第三者へのリスクを管理する体制の整備こそが、実装の鍵になると指摘されています。これは日本のレベル 3.5 やレベル4の考え方とも重なる部分で、飛行日誌や点検記録、緊急時の手順を平時から整えているかどうかが、事業者の競争力を左右しそうです。物流ドローンも節目を迎えました。アメリカでは、宅配大手のドアダッシュが自社の航空部門で FAA のパート135認証を取得し、8番目の運航事業者となりました。3マイルから5マイル圏を平均25分未満で運ぶ体制を狙います。ウォルマートとウィングはフロリダ州オーランド周辺へ展開を広げ、およそ1キログラム未満の荷物を30分以内で配送します。さらにフライトレックスは、ダラスで AI が天候をリアルタイムに判定し、悪天候時には地上配送へ切り替える多モード運用を全拠点で始めました。機体だけでなく、天候や地上体制まで含めた運用設計が競争軸になってきています。最後は農業です。エアロネクストとマゼックスが次世代の AI 農業ドローンの共同開発で業務提携しました。AI フライトコントローラーと同時遠隔自動操縦により、一人のオペレーターが複数の機体を同時に管理、運航する構想で、大規模農地や広域エリアの省力化を狙います。一人が複数機を扱う際の目視外飛行や補助者の配置など、運用ルールの整理が前提になりますが、資格、機体認証、そして現場の運用設計が三位一体で進むかどうかが、普及の分かれ目になりそうです。本日、特に印象に残ったのは、熊本での6社連携です。各社が得意な機体を持ち寄り、 屋外の把握から建物内部の点検までを分担する姿は、ドローンが数機で何でもではなく、適材適所のチームで使う段階に入ったことを示しています。平時からの技術と資格の積み重ねが、災害時にそのまま力になる。国内の災害支援から海外の制度整備まで、社会実装が同時に前へと進む一日でした。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。